おはようございます。私は青少年本部講師の竹村雅宏です。本日は谷口正信青少年総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、自然と人が調和した生き方というテーマで話をさせていただきます。今世界の平和や安定を脅かす喫緊の課題として、地球温暖化とそれに伴う気候変動があります。地球温暖化や気候変動については新聞やテレビで連日のように報道されていて、人々の環境に対する関心も高まってきているようです。地球温暖化が今後も進んでいくと、どのような状況になっていくのか、本日のテキストではありませんが、谷口正信総裁と谷口淳子手話都会総裁の共著、森の中へ行く、人と自然との調和のために青少年が考えたことの中に、イギリスの科学誌ニューサイエンティストに掲載された地球の平均気温が4度上昇した場合のシミュレーションが紹介されていますので、122ページから123ページを引用します。これは理論上の想定で、実際に何がどう起こるかは、気温上昇のスピードと極地の氷がどれだけ溶けるかによって変わってくるらしいが、この温暖時代の大きな特徴の一つは、現在の地球で人間の居住と食料生産に適した場所の多くが、居住にも農業にも適さなくなることだ。また水温の上昇による海水の膨張や氷河の融解、高波などで当初は海面が2メートル上昇し、さらにグリーンランドや南極の氷が溶け出せば、さらなる海面上昇が起こるという、 NASA のゴッダード宇宙科学研究所のジェームス・ハンセン所長によると、大気中の CO2 の濃度が現在の 385ppm から 550ppm になれば、地球上から氷は完全に消え、海面上昇は80メートルに達するという。引用を終わります。地球の平均気温が4度上昇すると、このような大きな変化が起こると予測されています。本当にこんなことが実現すれば大変です。しかし人類がこれまで通り地下資源を基盤とした文明を拡大し、経済発展を最優先させて、自然を破壊し CO2 を排出し続ければ、上記の予想は現実のものとなるでしょう。これを何とか修正しなければなりません。そのためにはどうすればよいのでしょうか。現在の環境悪化は、一朝一夕に作られたものではなく、産業革命以後、人類は石炭や石油などの化石燃料を大量に消費しながら、長年にわたって大量生産、大量消費、大量廃棄を繰り返したことによって生じました。このような物質的繁栄は、一見人間の幸福に大きく寄与したようにも見えますが、現在の地球環境を考えると、マイナスの遺産を残す結果にもなりました。これらの状況は宗教的に表現すれば、人類の長年にわたる悪業の積み重ねによって招いた結果と言えます。しかし問題なのは、これらの悪しき結果の付けは、地球温暖化を招いた人々が支払うのではなく、私たちの次の世代、すなわち私たちの子供や孫やひ孫の世代に回されることなのです。私たちには、これを回避し、美しい地球環境を守り、次世代へ渡す責任があります。そこで、青少年では現在、信仰による世界平和の実現を目指す運動の一環として、地球環境保全活動に積極化に取り組んでいます。その一端を紹介しますと、まず平成13年に宗教団体としては日本初と言われる環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の認証を青少年国際本部で取得しました。それを皮切りに平成19年までに全国の青少年の布教伝道の拠点である各都道府県の教科部会館や本部直轄連生道場、関係団体の全事業所66カ所で ISO 14001の認証を取得しています。また成長年は平成19年から炭素ゼロ運動をスタートさせました。それは地球温暖の原因は二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの大気濃度の上昇にあるからです。そこで成長年が布教活動を行うことによって排出される二酸化炭素 CO2 の排出量をできるだけ削減し、かつ削減しきれなかった分については自然エネルギーの導入や植林などによって相殺し、実質的に CO2 の排出量をゼロにしようという取り組みです。さらには平成25年に成長年の新たな国際本部事務所となる森の中のオフィスが山梨県北杜市八ヶ岳南麓の豊かな自然の中に完成しました。森の中のオフィスの特徴ですが、木造2階建て、日本最大級の面積を持つ木造建築です。まず、木造建築にしたのは、主に山梨県産の FSC 認証材、主にカラマツヤスギを使い、地域の森林資源の健全育成に貢献するためです。また、エネルギーは太陽光発電と木質バイオマス発電、大容量蓄電池をうまく活用し、化石燃料を使わない日本初のゼブ、ゼロエネルギービルを実現しました。さらには、脱原発を視野に入れ、自然エネルギーによる電力自給を目指し、職員の通勤は電気バスを使用するなど、炭素ゼロを実現しています。先ほど、脱原発を視野に入れと申しましたが、成長年は脱原発を訴えています。理由はいろいろありますが、一番の理由は、原子力が生物一般に共通して有害である。具体的には、あらゆる生物組織の基本設計を定めた遺伝子を破壊するという点です。つまり、原子力の利用は、大調和の教えの精神とは真逆の影響をあらゆる生物に及ぼすことになるのです。私は平成24年に富山県に赴任しましたが、その直後、県西部にある氷見市を初めて訪れました。氷見市は豊かな山と海に囲まれ、田園がどこどこまでも続く風光明媚な場所で、春に植えられた稲が太陽の光を受けてキラキラ輝いていました。ここで農業を営んでいる成長年の会員宅に立ち寄った際、その家の方から思いもよらぬ話を聞きました。ここは原発から半径30キロ圏内なんですよ。私は一瞬耳を疑いました。富山には原発はないと思っていたからです。その方は遥かに見える山並みを指差しながら、あの山を越えればすぐ原発があるんですよ。事故でも起きたら田畑や海がダメになるので毎日ヒヤヒヤしていますと心配顔で話していました。早速調べてみると、隣の石川県に志賀原発があることが分かりました。北陸電力が唯一保有する原子力発電所で、1993年能登半島中部の西側志賀町に建設されました。石川県との境に位置する氷見市の大部分はこの志賀原発から半径30キロ圏内に入っており、さらにこれを60キロにまで広げると高岡市や富山市など県の主要都市も含まれます。原発はひとたび事故が起こると被害は建設地のみならず広範囲に及ぶので一言ではありません。以前私は各関連施設を多く抱える青森県に駐在していたことがあり、そこで施設から放射される放射性物質や排水など具体的な環境リスクを知りましたが、青森から遠く離れた北陸においても同じ問題が存在することに愕然とし、原発を抱える地方の深刻さを改めて思いました。現在の政府は原発は重要なベースロード電源と位置づけ、再稼働を前提に政策を進める方針を打ち出し、現にそれを推し進めていますが、私はそれならばなぜ重要な電源を電力需要の大きい東京などの大都市周辺に作らないのかという疑問を感じます。 その理由は簡単で、重大事故など原発がもたらすリスクがあまりにも大きいからです。原発問題は都市部を発展させるために地方が犠牲になるという戦後日本の経済優先の弊害をよく表していると思うのです。今後はこれを改め、エネルギーの地産地消を進め、自然エネルギーの利用や徹底した省エネを促進するなど、持続可能な社会実現に向けた官民一体の取り組みが不可欠です。そんな中、先に紹介した成長ネオ国際本部、森の中のオフィスから朗報が届きました。同オフィスでは、開所から1年間のエネルギー需要をすべて太陽光発電とバイオマス発電で賄い、余剰電力を一般の電力需要に供することができたということです。同オフィスは日本初のゼブ建築として注目されましたが、結果として炭素ゼロを超えた炭素マイナスが実現したのです。私はこの報告を聞いて心躍る思いでした。本日のテキストの107ページから108ページを一部省略して引用いたします。人類が原子力エネルギーの利用を拡大していくことは、放射性廃棄物という自然界共通の有害物をどんどん蓄積していくことになる。それを無害化する処理方法はまだないから、膨大な量の激毒物を地球の地下深く埋めていくことになる。日本だけでなく、世界中の国々でそれをやるようになったら、これはもう自然と人間の大調和などとはとても言えない。それを信じる人間の行動とは言えない。自然と人間は戦い合っているということになる。原子力発電という技術には、自然界に対する敵意みたいなものが隠されているのです。そういう原発を作り続けるということは、敵意を物質化することであり、明らかに悪業を積むことです。だから、今すぐ突然原発を全廃するのが困難だったら、廃止するターゲットを決めて、できるだけ速やかにそこから撤退していく。これは、悪業をこれ以上積まないということです。また、それと同時に、善業を積む必要がある。つまり、地球の自然と人間が共存する方向のエネルギー使用の方法を開発し、それを積極的に利用していく必要がある。成長ネオはそれが可能であることを実証するために、東京を引き払って八ヶ岳南麓の北斗市に移転しました。人間と自然との共存などできるはずがないと思う方は、ぜひ私たちのやり方を見に来ていただきたい。日本は技術立国ですから、方向性さえ決まれば、自然破壊でも、自然との共存でも、どちらへも行くことができます。引用終わります。私の職場である、成長ネ富山県教科部でも、平成25年4月に、北陸の成長ネ施設では初となる太陽光発電装置、約 11kW が完成し、これまでに、約 34,000kWh を発電しています。また、一昨年末には電気自動車専用の急速充電器が完成し、成長ネオの会員や一般に無料で開放し、業務では電気自動車を活用しています。また、個人的な話ですが、私は一昨年の8月から自転車通勤を始めました。きっかけは谷口正信総裁が森の中のオフィスへの自転車通勤をされていることを知ったからです。八ヶ岳南麓に位置するオフィス周辺は大変アップダウンが激しく、標高も1000メートル以上あるため空気も薄く、また舗装されていない道もあったりと、自転車通勤をするには大変困難な環境といいますが、谷口正信総裁は炭素ゼロの生活を実現するため果敢にチャレンジされています。私も総裁の行動に触発され、自転車通勤、これを自鉄と呼んでいる人もいますが、これを開始しました。これまでは自宅と職場の往復約10キロの道のりを自動車で通勤していましたが、実際に行ってみると気持ちの上で大きな変化が生じました。 通勤に今まで味わったことのない爽快感を感じることができたのです。自動車と違い、自転車は自然と自分を遮るものがありませんので、日光や風を直接全身で受け止め、川のせせらぎを眺め、鳥や虫の声を聞き、木や草の香りを嗅ぎ、移りゆく景色をダイレクトに楽しめます。それにも増して、筋力や心肺能力など、体力が日増しに向上し、無駄な贅肉は落ちていくことが実感でき、毎日嬉しくて仕方ありません。自転車通勤を始めてからというもの、1年間で体重が7キロ減りました。加えて、CO2 の削減、交通渋滞の緩和、燃料代の節約、定額な維持費、自転車愛好者との交流など、自転車の良さを数多く見出すことができました。このまま環境悪化が進めば、異常気象がますます深刻化し、多くの尊い人命が失われることになります。このような状況を改善するために、CO2 など温室効果ガスを排出しない低炭素なライフスタイルへと転換を図る必要がある。具体的には、移動する際は自転車を用いたり、近い場所へはなるべく徒歩で移動する。また、電車など公共の交通機関を積極的に利用する。また、大量の CO2 排出が指摘されている肉食の削減に努めるのも有効ですし、太陽光パネルなど自然エネルギーの活用や電気自動車の導入など考えればいろいろありますので、できるところから積極的に環境保全に取り組み、美しい地球環境を未来に残す努力を続けてまいりましょう。それでは時間となりましたので、本日の話を終わらせていただきます。神様の導きによって、皆様の人生が明るく幸福なものとなりますよう、心からお祈り申し上げます。ありがとうございます。